ヨブ記の今日は20章と21章です。いつの間にか今朝の聖句の配信の方が追い抜いて しまいまして、今エリフの5章にわたる弁論について、主張について見ています。6月の2日で呼ぶ期が全部終わる予定です。私としては詩編から始めて、旧約聖書一周、読むことを許されて、まだ終わって感想という感じではないんですけども、いかに聖書を読んでなかったかということを、分かち合おうと思って学んでいることで、恥ずかしながら教えられました。呼ぶ記についてはいろんな、見解がありまして、そもそも呼ぶが罪を犯したのか、誰の主張が正しいのかということで意見が分かれています。そのことを置いておいて、訳されている原文を見ながら、神様がどう思っていらっしゃるのか、またそれぞれの、登場人物が、どんなふうに感じ、また、何を求めているのか、何を信じているのかを、見てまいりたいと思います。友達との弁論は、3人がまず、エリファズ、ソファル、ビルダデと言って、そして、エリファズ、そして、今日は、ソファル、そう続いていきます。この3人の、言ってることは基本的にヨブのためを思ってなんですけども、ヨブが災いを受けているのは密かに罪を犯しているためだと。そう彼らは考えて、ヨブを何とか悔い改めさせようと、語るのですけども、ヨブは、その説得に納得がいきません。罪がないとは言ってはいませんけども、どうして神様の御手が変わって、神様が顔を隠し、そして、強いて、自分に、苦難を合わせるのはなぜなのか知りたい。また、かつて神様が近く語ってくださったように、神様を知りたい、神様と交わりたい。どうして神様は答えてくださないんですかと訴えかけています。今日20章、21章、あまり長くない箇所ですけども、ヨブの訴えであります21章をお読みして、お祈りしたいと思います。では1節から16節を拝読いたします。呼ぶ記第21章1節から16節。呼ぶは答えた。私の言い分をよく聞いてくれ。それをあなた方から私への慰めにしてくれ。まずこの私が話すのを許してくれ。私が話し終わってからあなたはあざけるがよい。この私の不平は人に向かってであろうか。なぜ私が苛立ってはならないのか。私の方を向いてくれ。驚き恐れよ。そして手を口に当てよ。私はそのことを思い出すと怯え、戦慄で体が震える。 なぜ悪しき者が生きながらいて年をとってもなお力を増し加えるのか。その子孫は彼らと共にあって彼らの前に固く立ち、その末裔は彼らの目の前に固く立つ。彼らの家は平和で恐れもなく、神の鞭が彼らの上に下されることもない。その雄牛は孕ませて失敗することがなく、その雌牛は幸運で子孫じることがない。彼らは幼子たちを羊の群れのように自由にさせ、彼らの子供たちは飛び跳ねる。彼らはタンバリンや盾ごとに合わせて歌い、笛の音で楽しむ。幸せのうちに寿命を全うし、安らかに黄泉に下る。彼らは神に向かって言う。私たちから離れよ。私たちはあなたの道を知りたくない。全能者とは何者なのか。私たちが使えなければならないとは。どんな益があるのか。私たちが神に祈り願ったところでと。見よ、彼らの繁栄はその手の中にはない。悪者の計りごとは私とは何の関係もない。天の父様、この呼ぶ記の学びをありがとうございます。なぜ苦しむのか、またなぜ悪者がのさばっているのか、なぜ神様が沈黙しておられるのか、悩みの中でヨブが訴えること、また友人たちが必死でヨブのためを思って語ること、その一つ一つを通して私たちも試練に遭う方々、また自分が試練の時にどのように臨めばよいのかを知ることができますように、ご聖霊の導きにお委ねいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。20章から、改めて見てまいりましょう。ヨブが、弁明を、終えた後、ゾファルが、答えるのですけども、ゾファルは、怒っていました。苛立っていました。彼はこうだからと言い始めます。友達が、抱いたシナリオはヨブが自分の罪に気づいて悔い改めて回復する、まあ、それしか道がない、まあ、そう彼らは考えていたんですけども、どんなに口を酸っぱくしていってもヨブは、自分に、災いを受けるような、罪はない、そのようなことを犯してなかったと、主張します。その、まあ、ヨブの、毅然とした応答に対して、友達は苛立ちました。あなたのためを思っているのに全然言うことを聞いてくれないと。私たちは侮辱されていると。だから、改めて、悟りを持って語るのだとゾファルは言います。そして、彼は繰り返します。昔から、神を敬わない、敬わない、悪しき者は、一時、幸せに見えても神様にたちまち滅ぼされてしまう。どんなに、繁栄して、強くなっても、その繁栄は一時的で神様がそれを、吹き散らしてしまう。 そして、悪者の後は、もう、何も残らない。そして、子孫が生き残ったとしても、もうかつての、栄華はなく、惨めな、貧しい、日々を送らなくてはいけない。盛んの頃、もう若々しく、もう力に満ちていたとしても、悪者はやがて痩せ衰えて、不素養になると。悪を喜び、そして、騙して奪ったものは美味しいと。まあそういうふうに言っても、お腹の中に入ると苦くなって彼を苦しめると。そう、ゾファルは切々と訴えます。14節から数節読みましょう。彼が食べたものは腹の中で変わり、彼の内側でコブラの毒となる。富を飲み込んでも彼はまたそれを吐き出す。神がそれを腹の中から、彼の腹から出される。彼はコブラの毒を吸い、マムシの舌が彼を殺す。彼は豊かな水の流れを見ることがない。蜜と牛乳の流れる川を、ロークして得たものも飲み込まずに返し、飽きないで得た富も楽しめない。なぜ、得たものを楽しめないのか。それは、19節以降にあります。弱いものを、虐げたからです。人のものを奪ったからです。そうやって、私腹を肥やしても、彼の欲望は尽きることがなく、満足しません。満足しないまま、集めたものを失い、そして、豊かさの中から、没落してゆきます。神の怒りが望んだときに、貧しさ、また剣が襲ってきて、逃れようとしても逃れない。闇の中を歩み、そして火に焼かれる苦しみを愛を、受けます。裁きの時には、人々だけでなく、敵だけでなく、大地さえ、天さえ、彼に敵対すると。29節。これが悪しき人間が神から受ける分、神によって定められた悪の受け継ぐものであると。こうやって、ゾファルは、悪は滅びる。まあ、そういう、神様の裁きについて、繰り返すばかりで、ヨブが、先に語った、正直な告白、またヨブが頼りにした、素晴らしい真理、贖い、また、弁護者が私を弁護してくださるに違いないと、まあ、そういう主から示された希望の言葉があったんですけども、そのように神様を熱心に求め、そして真実に、待ち望む、まあ、ヨブの、まあ、信仰の片鱗の言葉を聞いても、ゾファルの耳には、届きませんでした。彼は、ヨブを悔い改めさせなければ、そのためには悪を示さなければ、と、躍起になっていました。因果応報、それは、確かに、 起こるんですけども、しかし災いを受けるからその人が悪いんだという、まあ、いわゆる儒教的な考えを振りかざすと、繁栄しているもの、強いものが正しく、そして苦難に遭うもの、虐げられるものは罪深いということになってしまいます。もちろん神様は悪を裁かれますけども、苦難に遭うからといってその人が悪者だ、だから悔い改めてはいけないというふうに人やまた自分に語ってはならないんです。それはこの世の知恵です。パウロはこう語っています。第一コリントの3章19節18節からお読みいたします。誰も自分を欺いてはいけません。あなた方の中に自分はこの世で知恵のあるものだと思う者がいたら、知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。なぜならこの世の知恵は神の御前では愚かだからです。神は知恵のあるものを彼ら自身の悪巧みによって捉えると書かれており、10節また主は知恵のある者の思い計ることがいかに虚しいかを知っておられるとも書かれています。ゾファルもまた人の知恵、因果応報を振りかざしましたけども、それだけではないということになかなか気がつきませんでした。まあ、そんなゾファルの追求といいますか、一方的な主張に対してヨブが21章で答えるのです。ヨブは自分の言葉を聞いてほしいと、そうまず願います。友達は説得することに躍起になってて、ヨブの言うことを聞いていなかったんです。後に出てくるエリフはある程度聞いていたなと思いますけども、ちゃんと聞いていたかというと、今回初めてちゃんと聞いてなかったんだということに気がつかされています。私たちはこういう全然聞こうとしない、せめてばかりの友がいたらどれぐらい忍耐できるでしょうか。もう語るのやめて、もう出て行ってくれと言うかもしれませんね。しかしヨブは、謙遜と言っていいのか、まあ、忍耐を持って、共に語りかけます。そして、少しでも、聞いてほしい、分かってほしいと願うのでした。2節、私の言い分をよく聞いてくれ。それをあなた方から私への慰めにしてくれと。困難にある方、悩んでる方に、まず耳を傾ける。 ことが必要だと、それが慰めとなるんだと。そしてヨブは謙遜に答えますね。まずこの私が話すのを許してくれ。私が話し終わってからあなたはあざけるがよいと。どんなに馬鹿にしても文句しても言ってもいいけども、まず聞いてほしいとヨブは願います。さらに、ヨブは友達の悪口を言ってるわけではありません。まあ、あまりにこう聞いてくれないということで文句は言いました。分かってくれないということで、抗議もしましたけども、基本的にヨブが、訴えたいのは、友ではなかったんです。友が別に何か悪いことをしたっていうわけではなくて、ただ、心配して、何と言いますか、的外れなことを言ってはしますけども、ヨブを害してたわけじゃありません。神様が私をこういう取り扱いをしてるんだと。もし、ツファル、あなたが同じような目にあったら、どう感じるか、どう訴えるか。それは恐ろしいことではないか。神様が、何の前触れもなく、親しく恵んでおられたにもかかわらず、何の前触れもなく、沈黙し、ひたすら苦しめる。災いをもたらして、何のためであるのか。なぜそうするのかということを一言も告げずに苦しめ、見捨て続ける。そういうことが現に私の身に起こってるんだ。あなた方にも神様が、そうされるかもしれないということを考えたことはないのかと。ずっと苦しみが続いて、いまして、あまり悩んだり苦しんだりということがもう、当たり前のようになって、少しヨブは恐れることもできなくなってしたんですけども、苦しみや、また、辛い、事件が起こったばかりの頃、ヨブは平成に対処しようとしましたけども、使用人家畜のみならず、子供が災害によって命を失ったと、一気にですね、集まっていたところが天変地異によって吹き飛ばされてしまって、皆命を落とした。それは、先の、大阪や、東北の震災の、時の方々の経験と似てるのではないかと思います。あるいは、信号待ちしていたら、車が飛び込んできて命を落とした。あるいは、ビルに火をつけられて逃げ遅れて大勢の人が死んだ。なぜかと、問わざるを得ないことが起こります。しかも、それが立て続けに起こり、そして自分自身もまた、 不治の病に侵されている、そして誰も分かってくれないという苦しみの中にいたのです。それに比べたら神様を恐れず、そして悪の道で繁栄し、そして家族に恵まれ、富も地位も得て、そして地上でどれだけ多くの人を虐げたにしても、その報いを受けることなく幸せなまま長寿を全うして大往生する、そういう人たちは神様に向かってこう語っていたと。14節からお読みいたしますね。21章14節。彼らは神に向かって言う、私たちから離れよ、私たちはあなたの道を知りたくない。全能者とは何なのか、私たちが仕えなければならないとは、どんな益があるのか、私たちが彼に祈り願ったところでと。この悪者は主について知っていたんですけども、神様に離れよと大変ひどいことを言い、知りたくないと。どうして使えなければならないのか、使えて何かいいことがあるのかと、そうですね、出エジプトの時のファラオと同じようなことを言っていました。そういう方々ならば神様に苦しめられても仕方ないという部分が、友人たちの言う完全自悪、因果応報の考えに立つならば、こういう人たちこそ神様に裁かれるべきお方でしょう。しかし現実は違いますと、ヨブは実際にこの世の中で起こっていることを伝えます。私たちの周りでもそういうことはありますね。そしてヨブは16節にこう言います。見よ、彼らの繁栄はその手の中にないと。神様が、あえて、彼らを、繁栄させたのであって、彼ら自身の知恵や力によるのではない。そしてそのような悪者の、計画や悪い、行いは私とは何の関係もないと。私はそういう、密かに悪いことをして、富を築いたり、地位を築いたのではない、と、ヨブは、言いました。そして17節に、幾度悪者どもの灯火が消え、破局が彼らの上に臨みと。一方、悪い者たちが裁かれて滅びることもありました。光を失い、破局が望み、 そして滅亡する現実もあります。18節に、風の前の藁のようではないか、つむじ風が吹き散らすもみ殻のようではないか、まあ、これは聖書も教えていることですね。詩編の第一編に同じようなことが記されています。一編の四節から六節、悪しき者はそうではない、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。まことに正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。その通りのことも一方で起こっています。これも確かに主がなさったことです。神様の裁きは不思議です。時に悪い者たちが地上では栄華を誇ったまま生涯を全うする、また子子孫孫繁栄するということもあります。しかし裁きの時が来て、たちまち滅びるということもあり、また死後裁きが望むこともあります。ヨブはこのゾファルたちと同じように悪い者たちへの警告を告げます。19節に、神がそのような者の子らのために災いを秘めておられるというのか、その人自身が報いを受けて思いしなければならないのだと。エゼキエル書にありますように、悪者の親だから子供も災いを受けなければいけないとは聖書は教えていません。その当人が悪を行ったことを恐れなくてはなりません。子孫のことを心配する前に自分自身のことを心配しなくてはいけないと。神は高ぶる者に裁きを下されると。繁栄の絶頂の中で苦悩のうちに死ぬことになる。こうして二度と幸せを味わえないまま朽ちていくと。ヨブは友達の言ってることを全否定しているわけではないんです。確かに神様は悪を裁きます。しかし神様がご計画を持って悪をのさばらせることもあります。そして正しいものが苦難に遭うことが現実にあることをヨブ自身が経験しています。私たちは幸せであるように平和であるようにと願うんですけども、そうでないこともあります。災いを受けた方たちに、あの人は悪いからだと言ってしまわないように、それがヨブが訴えたかったことです。27節以降お読みいたします。確かに私はあなた方の計画を知っている。私を不当に扱おうとする企みを、あなた方は言う、高貴な人の家はどこにあるか、悪しき者たちが住んだ天幕はどこにあるのかと。 あなた方は道行く人たちに尋ねなかったのか。彼らの証をよく調べたことはないのか。悪人が災いの火を免れ、激しい怒りの火から連れ出されるというのか。誰が面と向かって彼の行くべき道を告げることができるのか。彼がしたことに対して誰が報いることができるのか。彼は墓場に運ばれ、その塚の上には見張りが立てられる。谷の土くれは彼には心をよく、すべての人間が彼の後についていき、彼の先には数えきれない人がいる。それなのにどうしてあなたは虚しい言葉で私を慰めようとするのか。あなた方の応答は不真実以外の何者でもない。繁栄しているか、成功しているか、また、地位が、高く、また盤石であるか、ということだけで人の正しさや価値を、測ってはいけないと。29節に、彼らの証をよく調べたことはないのかと。その人が神様に喜ばれていたかどうかは、その人が成功しているか、地上においてですね、それとも不遇の中にあるかという判断基準では測れない。門前払いをしないで、まず自分自身のことを知ってほしいとヨブは訴えました。確かに神様は、一人一人の信仰の計りに応じて、耐えられる試練、耐えられない試練を、きちんと、見分けて与えられます。もし、友人たちがヨブのような試練にあったらどうなってたか、耐えられなくなって、絶望して死んでしまったかもしれません。神様は、ヨブに耐えられる試練、を与えるようにサタンを制しておられました。ヨブがどこまで耐えられるかもご存知で見守っておられました。私たちは人がどのように歩まれるかということを測ることはできませんし、またその人の価値がどれほどのものかということを測ることもできません。誰が正しいのか間違っているのかということを考えますけども、完全に裁くことはできません。そのことを覚えて、まず証を聞くものでありたい。そして、共に神様に祈るものでありたいのです。これを読みながら私自身も、全然あなた話聞いてないねということ普段よくあるんですけども、ちゃんと聞かなきゃいけないなということを、思わされました。特に、魂を、導くときに相手が思っていること、考えていることについて、聞かないまま、ともかく福音を信じれば、救われるからと、話してしまっていたかなと、もう少し丁寧に、一人一人と、接することが、必要だということを、突きつけられました。私たちも、そういう交わりを持ちたいものです。お願いいたします。天の父様、どうしてこのように食い違ってばかりなのかと思いますけども、確かに人々の人生にはどうしてこんなことがということがあります。そして犯人探しをしてしまいがちです。 近くの同じように苦労している方たちにはなくても、ネットで中傷が飛び交ったり、また責任転嫁してしまったりと犯人探しをしてしまう誘惑がございます。神様は私たちの受けている災いについて沈黙しておられますけども、この神様の沈黙を通してあなたを恐れることができますように、あなたを信頼することができるように、また共に慰め合い励まし合うことができるようにどうか導いてください。この学びをありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。